ヒノコル FM は技術分野、キャリア属性の異なる私たちパーソナリティがこの先生き残る上でのキャリア戦略を共有したり議論することでシニアなソフトウェアエンジニアの皆さんのキャリア、人生設計に貢献することを目的としたポッドキャストです。番組はマネジメントに攻めるルビーストのトビーと
スペシャリストになりたい iOS デベロッパーバンジョンがお送りします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
いやもう2019年もう終わりですね。
はい、はい、終わりですね。
本当に寒くなりましたけど、ちなみにトルビーさん、私の観測範囲では最近転職されたそうなんですけど、
はい、まあ、正確には来年1月からですね。
あ、そうなんですね。
撮ってるのがちょうどあの12月27日大体の会社で仕事納めがある日ということで、そういう話となっております。多分これが出てる時にはもう新しいところにいると思います。
まあそれはそれで、じゃあまた今度聞かせてもらうとして、
そうですね、まあ本日のゲストはですね、あのこのキノコルウェヘの始めた時からいつかは読みたいなっていう思ってた方にお越しいただきました。本日のゲストは大場光一郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
クイーンの大場です。よろしくお願いします。
なんか大場さん緊張してます？
緊張してますよ。
なんで？
やらないしね、ポッドキャスト。
いや、さっきアンチポなんちゃらに出たって言ってたじゃないですか。
あれは本当に巻き込まれ事故で。
巻き込まれ事故とは、
このこう飲み会の場をそのまま垂れ流す、はい、ポッドキャストに巻き込まれて。
ひどそう、ひどそう。
ペパーポー社内で、
はいはい、
物議を交わしてた。
それパブリックだったんですか？
飲み会雰囲気のラジオっていうのと飲み会の場でラジオって結構違う気もしますけどね。
そうですね。完全になんか勝手に流されてたみたいな感じですね。飲み会で言ってたひどい話が。
あかんやつでした。
はい。まあ、じゃあ、簡単に定型文にはなっちゃうかもしれないんですけども、大場さんの方からこう自己紹介お願いしてもいいですか？
はい。スピーで専門執行役員 VPOB をやっております、大場です。で今そのスピーに来てちょうど2年ぐらいですねになったところで、主に役割としてはその技術にまつわる組織的な問題に対して解決していくというところをミッションにして、評価制度であったりエンジニア採用であったり育成であったりそこら辺を改善していくというのを日々やっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、ジャンルとしてはレイヤーを上げていく感じのジャンルになっていくのかなっていうふうに勝手に思ってます。
そうですね、僕ももともと最初 SIR からスタートして SIR で10年やって、こうなんか日本の受託開発の現状みたいなのを見つつ、次にこうウェブの事業会社に行きたいなっていうところで、自分がプロダクトとしてサービスを持ってるような開発してるようなエンジニアっていうのを似合っていきたくて、グリーに入って、でその後そのグリーみたいなこの急激に成長していったベンチャーのこのねカオスっていうかダイナミズムみたいなのをまた自分でもチャレンジして起こしていきたいなみたいなのもあったので、本当に人数の少ないベンチャー入りつつ、そこで、まあ、ある程度形にしたところで次どうしようかなっていう時にスピーが複数の事業を持っている中でカオス度が高い複数事業があるからこそ、縦にも横にもいろんな課題が あるような会社に見えたんで、そこを解決していくのは僕の次のテーマとしても面白いかなっていうことでジョインしたって感じです。
ありがとうございます。で、まあ、パーソナリティとのつながりなんですけども、まあ、私の方ですね、新卒でグリーンに入ったんですけども、まあ、一緒の時代にグリーンにいたっていうところが元々のつながりです。まあ、ですが実は一緒に仕事したことってなくて、アイマスープっていうのが社内にあったんですけども、それの立ち上げを大場さんがまさかのされてて、
まあ、チャットのチャンネル最初に作ったっていうだけですけど、
なるほどなるほどなるほど。
でも部長をやってて、でそこからなんか、まあ、つながりがあり、
腐れ縁
と言わしめる。でもなんだかんだです、全然一緒に仕事したことがないのに大場さんとはなんだかんだで会いますね。会いますだけに。
会いますだけに。
すみません。
辞めた後も会いますハッカソンの会場とかスピーで提供したり、前職で提供したりみたいなのをやって、
そうですね。
直近やったやつはね、ちょうど会場待ってたんでできなかったんだけど、まあこういう風な感じで 持ちつ持たれつの腐れんで
、まあ、おかげさまでさせていただいて、本当にあの私のアイマス人生は大場さんがあってこそ
いや、まあ、そこまでそれは大きい話ですね。
まあ、ほぼアフターショーなんですけども、うん、あの初めて行ったライブ8スだったんですけども、うん、アイマスのあれは大場さんが行けなくなったチケットを譲ってもらって、
う
ん、
そうですか。
そう、当時本人確認してなかったんで、あの譲ってもらって、まあ、行ったっていうのがありましたね。そしたらアリーナのめっちゃいい席で、うん、今でも覚えてるんですけど、クギミーが目の前にいるっていうの、うん、
ああそれは確かに大きいですね。一生かけてこうお返しをしなきゃいけないですね
なんかね CD 出た時のあの封入で入ってくるモンモで抽選あるんでしょ、うん、あれが結構ね当たって、で当たったはいいけどいけないみたいなまあまあって、
そう大場さん割と当てるんですよリリーベとかも当てるんですよ、うん、まあちょっと脱線しちゃいましたけども、今日はまず先ほど自己紹介の時にあったキャリアの話を、まあ、少し、深掘りしつつ、その先の、まあ、今ですね、特に今自分のチャレンジということでスピーさんの方で専門執行役員ってことをやられてると思うんですけども、そちらのことについて深く聞いていくことができたらいいなと思っております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやこれ大場さんに対して失礼すぎだろって絶対思う自信があるんですね。
そんな反省したことないでし
ょ。いやいやいや、猛省ですよ。
何言ってんの。
いやどういう関係ですか。
もう少し、そんなに反省したらもう少しいい人間になってるはず。
ちょこちょこ毒舌ついてるのやません。まあ、なんか私に対しては厳しいですよね。大場さん。まあ聞くところによると、あの、大場さんの大事にしてるものは、包容力だっていう風に言ってたような気がするんで、だから二宮みたいな変なやつでもこう受け入れることができるってことが自分の強みだっていう風にいつか言ってましたね。何笑ってんですか。
そんなこと言って
た。いや言ってよ言ってよ。
まあ念のため二宮というのはトレビーのことですね。
あ、そうそうね。あの本名ですね。二宮呼びをする、二宮呼びする人なんです。うん、なんかわりかしあの飲み会で一緒になるとその後。締めのラーメン食べに行くことが多かった
んですけど。ラーメン絡みされるんですよね。うん、もう、帰るっつってんのに。まだラーメン食ってないっしょ。
帰るっつってんのに。
なんか俺がめんどくさいやつみたいに言ってくださいよ。ちょっとやめてくださいよ。ネガキャンじゃないですか。
まあでも、イメージ合ってますけどね。
やめよう、それ。もうなんか、七島さんの時もなんか、トレビーさん面白いっすよね、みたいな謎のこう、うん、盛り上がり方されたんですけども。
もう謎ではないんだよね。
はい。
はい。どうぞ、次行きましょう。
次。はい。まずですね、大場さん、今、社会人歴何年ぐらいになるんですか？パッと出てこない。
リンクドイン見るから待って。
はい。
1995年。
95年、23年目、
うん、
23年目って想像がつかない数字ですね、
うん、
プログラム最初に書いたの小学4年の時だから、うんうん、
ってなるとさらに遡るわけですよね。
そう、プログラマーとしては30年近く、う
ん、小学4年生のプログラミングって何ですか。
やっぱどうしてもゲーム作りたくて、
うん、
それでこう昔はこう学研がね、いろいろ教材を配ってたわけですよ。毎月学研の科学っていうのがあって、
はいはい、
それを毎月取ってて、でそのおまけになんかプログラミングしてみようみたいな漫画がついてて、ベーシックすごい簡単なやつで、なんか画面にちょっとプリント文でメッセージが出るみたいな。じゃんすけど、それをちょっと打ち込んでみたら実際動いて簡単じゃん勘違いして僕にもできたみたいな感じで、そこからちょっとのめり込んで、そのベーシックなリファレンスとすごい読み込んでゲーム作れるかなみたいなのがスタートでしたね。
コンピューターは家にあった
の？なかった
なかったの、
うん、ブームボー、クラスに一人はいる金持ちの家に遊びに行って、うん、触らせてもらう。でセーブできないんで毎回こうノートに書き写して、
はいはいはい、
で毎回一から
ファミコンを遊びに行くのにでプログラミングしてますね、
うん、ねその学研の科学とか多分 まあ、結構それなりの部数が出てるっていうかあると思うんですけど、そのうちコンピューターがあってそのベーシック打ち込めるの何人いたんだっていうなんかそういう感じしますけどね。
そうだね、 MSX1 が出たか出ないかぐらい、出たぐらいだから、それであの家電屋さんに置いたパソコンが、それでお店で売ってみたみたいなやつもありましたね、うん、それでいい話としては、その中学ぐらいで電気屋さんにめっちゃ通ってて、店員のお兄さんに顔を覚えられてて、でそのお兄さんが MSX2 を買ったんで、1がいらなくなった、君にあげるよって言われて、
うん、
それでこう初めて自分のパソコンを手にしたみたいな、うん、今では名前も覚えてないですけど
、いい話
です、ね、ただでじゃあその PC 自分の手に入れ
て、あそうそう初めてのは、はいはいはい、そういただいたやつ、うん、
いただいた分、
うん、それがなければこんなにはなってなかったです、
うん、
すげえ遡ったよ
いや、これ大事大事大事大事プログラマーになったきっかけみたいなのも言っていただきましたけども、じゃあその後なんだろう、中学とか上がっていって高校ら辺から進路を選択するような場面に出くわすと思うんですけども、そこではどのようなコースに進んだというか、うん、選択をしたんですか。
随分遡るね、中学生くらいでもうなんか、うん、これ以外できないなみたいな、C 言語が国際標準になる前のやつをこうすげえ勉強して、で国際標準になるとこうなるよみたいな、こうリファレンスが変わるみたいな境がちょうど中学 2,3 年の時で、そういうのをこうね、プログラミング言語 C とかリファレンスとか読み込んでいくと、もうなんか他のことはできないなみたいな、でなので高校も情報系にして、そこから専門学校にしました、
うん、あ専門学校に行ってたんですね、
う
ん、
そうす、
じゃあもう最初からもうプログラマーとして生きていくっていうので進路を積んでいったみたいな感じになるわけですね。おおすごい、まあ、すごいっていうのはなんかその当時すごいのかどうかがわからないというか、世代がもう一つ違いますもんね、怖いですね
昨日さ、ま、あの Ruby のリリースイベントスピーで、で松本幸宏さんに来ていただいて、うん、で松とね帰り道雑談しながら、僕のことをまじまじと見て松が、おばさん白髪増えたねっつって
松はさらに上ですからね
松に老けたって言われるぐらいに来ました
もはや分かんなくなってくるっていう我々20代30代ぐらいになってくると、もうなんか両方とも上じゃんって思うぐらいでどれぐらい上なのか分からなくなってくるっていう。じゃあその当時っていうのはプログラミングじゃないですけども、コード書くっていうのが多分現代と違うと思うんですね。どんな感じっていうか、周りの人はどうしてたんですけどね雑に振りすぎた
でも言わんとしてることはすごくよく分かって、でまずインターネットがない、ウェブがない、Windows もない、
うん
うん、だからそうですね、パソコンでハードウェアと、のおまけにソフトがついてくるみたいな、その OS もない、それがだんだんこう汎用抽象化が進んで、いろんなパソコンで動く OS が出てきて、でさらにその OS の上にいろんな OS で動くアプリが出てきてみたいな、こう抽象化の積み重ねが始まる、やっとその黎明期だから何でもその機種依存になって、俺は NEC のパソコン買ったっつったらもう NEC のことしかできないし、 IBM っつったら IBM になるし、うん、みたいな感じで、もうなんかね、ルートがすごい選択肢としてあんまり取れない狭い道でしたね、
うん
うん、で、今との差分を話すと今はそのいろんなその抽象化が進んで、SDK もあるし、この領域をやるならこのフレームワーク使えばいいよみたいな、デファクトもある領域もたくさんあるし、抽象を積み重ねて 本もいっぱいあってる中で、その抽象化された中身全然理解しないまま使えたりとか してるので、うん、まあその地の高速道路ですぐ実現できるのはいいけど、中身どうなんだみたいなのをキャッチアップしていかないといけない学生さんとか見てるとすげえ大変だなみたいなのは感じますね。自分たちの場合はこう時代を変遷するとこのだんだんとその具象が抽象になってってみたいな積み重ねの中で勉強できたからちょうど良かったんだよね。
まあ、そうですね。ゲームハードの進化なんか見てると結構わかりやすいのかなっていうふうに勝手に思ってるんですけども、ファミコンの時代とかはドット絵がこう動いてシンプルなゲームでも、まあ、すげえっていうふうにやるしお金をもらえるような世界だったのが、今もうどうやって作るか想像がつかないですもんね、ゲームなんか。
まあそうですね。まあ画面に直結してる VRAM の値がこうなったからドットが出るとかっていうのとは全然違いますよね。その VRAM の値変えたいだけなんだけど、今の時代でじゃあどうするの、まず 3D でこのオブジェクトを置いてカメラを置きます。
パンジェさんのね、その MacOS のアプリ作るみたいなところも最初そのターミナルで動くような、うん、あのね、アプリしかない中 Windows システムをキャッチアップしていくのって結構大変だったんじゃないかなと思うけど、うん、そこら辺もすごいこう、そうですね、パラダイムシフトみたいなのありましたね、う
ん、なんか勝手なイメージですけどもウェブに近いのかなっていう、我々の目からするとそもそもブラウザ依存でのタグとかがあったりだとか
あ、ウェブの世界がだんだんこう標準化されてきたようなことがそもそもパソコンとかいうレベルで起きていた頃の時代ってことですか。
なんかパソコンというかいうレベルなのかみたいな、もともとおもちゃみたいな延長線上にあったものがいつの間にやら抽象化されみたいな
感じ、マイコンとかって呼んで、
確かにその時代でおもちゃって言われててバカにされたようなやつがだんだんとねこう勢力を広げてデファクトになっていくっていうのを繰り返していったっていう面では共通するところがあるかもしれないですね。
ところで大場さんといえば、私の中ではインフラエンジニアというイメージが強いんですけども、これはどういう経緯でそういう風になったんですか？
そうですね。実際で大きいところにいると、インフラ技術に触れることの方が多くて、それで結果的になってきたっていうのはありますかね。当然クラウドもなかった時なんで、ラックに、ケーブリングからみたいなところも、まあそんなにたくさんあったわけじゃないけど、低レイヤーなネットワークの設計からみたいなところがあった上で、サービスを作るのができたんで、あとはそのデザイン思考みたいなのがないかな。UI、UX っていうのも、デザイアの中ではもうやろうとしても限界がある。っていうのもあって、でこう触れてる時間の長さが結果的にインフラにしていったっていう感じかな。
CDC を選ぶというか、選ぶ余地があったんですか？なんか選択肢があったんですか？ CTC に就職するタイミングで、専門学校から。
そこで言うと、CTC の前に地元の仙台で入った会社があって、でそこから CTC なんです。
そうなんです
ね。うん。で、地元の仙台で入った会社を選択した軸としては、とにかくプログラマーになりたかったんで、コードさえ書ければ何でもいい。
はいはい。
軸で会社選んで、特に検討せずに、プログラマー募集したのに入ってみた感じですね、うん。で、その選び方は、こう、自分のキャリア戦略の中では、最悪でした
今だから言えるけど、
でも選択肢があったかって言われるとなかったかもしれないですね。
そもそもわからないしみたいな、
わからないのもあるし、あとは仕事としてね、そんなに田舎で当時、
ジニアになるっていうと、電力系か銀行系かみたいなになってしまって。で、そこに行くには、専門卒だと、こうなる。
うん。
のもあるわけじゃないですか。
はい。
なので、結果的にそんなに選択肢は、若い子はなかったかもしれないけど、CPC の仕事を通じて選択肢の広がりはあったっていうのはいいのかな、振り返ると。
その仙台の企業から CTC に転職したタイミングで、まあ、その次っていうのが広がったよねっていう、
そうだね、
10回目のことね。
うんうん、まあ、インフラの技術を得てグリーンに行き、
特にインフラ、まあ、結果的にインフラだったっていうのが大きいんだろうなっていう理解ですね。
なんか僕の周りのエンジニアリングマネージャーとか CTO をしてる人たちの話を聞くと、結構インフラ寄りの人たちが多くて、技術の性質的にもその事業やプロダクトを選んでみないといけなかったりとか、そのコンウェイの法則の中でチームとこのプロダクトの境界線みたいなのがだんだん一致してくるみたいな中では、こうそこを全体感持って対応しないと、考えないといけないっていうところでは、それが対技術なのか組織なのかの違いだけで共通するところがあるのかなっていうのはありますね。
なんか最近、まあ、流れとしては、流れとしては来てないと思うんですけど、アイデア的な流れとしては、その今まで CTO とか VPOE とかに、まあ、エンジニア上がりで上がっていく場合に、まあ、割とその、まあ、インフラとかバックエンドの人がつくことが多いという印象がこう広まってるかなと思うんですけど、そこに対して例えばアプリシフトがもしあったのだとしたら、アプリエンジニア上がりの人がそういうポジションにつくっていうことも、まあ、あるのかなみたいな流れがちらほら聞かれるんですが、実例としてそういう流れは来てないし、これからも来ないんじゃないかなっていう気もして、そういう動きとかって業界的にはあるんですね。
決してないことではないと思うんですけど、インフラの強みとしては、一つの技術のこう息が長いんですよね。だから一回キャッチアップすると、それの通用するこう時間が長いというか、その人間に近ければ近いほど、この技術の寿命がすげえ短かったりするじゃないですか。で、そこに追いついてないと、すぐこう、スイフトできないですかみたいな感じなんで、それだけでこう、パフォーマンスが発揮できないような見られ方をしてしまって、難しいところはあるなっていうのは。なので、しっかりレバレッジが効く時間軸の長い技術に習熟していくかっていう線もあるとは思うんだけど、誰よりも早く技術をキャッチアップしていくのが得意みたいなことであれば、そのフロントを突き抜けるっていう戦略もまたあるかなとは思いますね。
なんかあれですかね、技術の貯金が効くか効かないかみたいな、そういうのと関連するのかもしれないですね。
まあ、じゃあこれザコからの話なんですけれども、 CTC で10年おられたという話を、まあ、私は大場さんから伺っておりますと、その間で何だろう、印象的だった出来事みたいなのってあったりしますか？
10年もいたけど馴染めてなかった。
どういうことですか？
フルカブって感じしますよね。10年
その CTC は大企業なんで、こう社員か業務委託か派遣さんかによって、こう首に下げるストラップの色が違う。そんで、正社員が青で、業務委託がオレンジで、派遣が赤である。で、久しぶりに行った拠点の人にばったり会って、で声かけられて、あ、大場さんストラップ青くなってよかったですね、正社員になったんですねみたいな言われて、10年間正社員だったけどなみたいな、
あれよかったですねって どういう心境で言うんですかね。
なんかよかった、
立ち振る舞いが正社員っぽくないってことなんですかね。
あ、そう、そうなんでしょうね。CTC っぽくない。
CTC っぽくない
じゃん。あ、でも分かりますね。僕も大企業の頃はそういう空気あったと思います。同じように、エプソンもこうね、社員かどうかで、ストラップの色は違ったんで、で、その中でやっぱりこうね、社員っぽい人とそうじゃないっぽい人って、なんとなくこう雰囲気の差はあるんですね。
お
だからなんとなくその雰囲気だけでこう見分けがつくというか、もうそういう感じになってくるとストラップを見た時にこうなんかそこにねじれがあるというか勘違いしちゃうことってあるあったと思うんですよね。
ちなみにその正社員っぽい人正社員っぽくない人っていうのはどこで見分けるんですか？
見た目じゃないのかね。もうスーツも着てないしこれで観光庁行けんのかみたいな。
そこまでのはなかったですけどね。
でも一方でそのグリーに来てね、入社して2週間ぐらいで面接官やってくれと、で候補者の方と前にして、いろいろ話した後にあの人グリーっぽくなかったなみたいな。
今度は評価するわけですね。
入って2週間で何が何が分かるんやお前にみたいな。
本当ですね。
のをいろいろすり合わせながら採用とかも進めていったんで、まあ人間のそのぽいっていう感覚は当てにならないですね。
いやそうですね、そうだと思います。
でまあ CTC 逆に10年やってたらもうそのまんま勤め上げるという選択肢もあったような気がするんですが、まあ、最初の話につながるんですかね。グリーに行く決定的な話はそのベンチャーに行きたかったからみたいなとこなんですか？なんかいろいろ複合的に重ね合わせてあったみたいなのあるんですか？
いろいろですね。東北の大震災で、で実家が仙台だったの結構食らってのもあるし、クラウドこれからクラウドやみたいな、流れというか言ってたんだけど、そういうデータセンターの偉い人はアマゾンをあいつら本屋だ、本屋に負けるはずはない。
それは舐めてたってことですか？
そうですね、我々はプロだと、とか、あとはその受託の構造でやっぱりソフトウェア開発の一部分しか変われないっていうところが大きかったですね。そのなぜ作るのかやできた後にそのユーザーのフィードバックを得て改善みたいなところはもう全然できないなとのがあって、それでウェブの事業開始。あとね、あれだ、中途入社だから CTC みたいな日本の伝統的な会社は新卒で入るべきなんですよ。新卒で入って勤め上げると定年間際に退職金の計算の傾斜がグッて上がってすごいしっかりした退職金が出るようになってる。なので新卒で入って終身雇用するべき、いい会社です。
では続いてですね、大場さんの現在のスピーデのお仕事について聞いていきたいと思います。大場さんに事前に記入いただいたシートでは新卒採用を再開したことがトピックスとなってるんですけども、これはどういったお話なんでしょうか？
そうですね、その今のスピーデやってる仕事のやってきたことをさまって話すと、もともとその4年前に元クックパッドの技術部長の井原さんに技術顧問で入っていただいて、でそれまでこうエンジニア組織っていうのが全然こう形になってなくて、ちゃんとエンジニアが活躍できる状態になってないし、プロダクトも作っていけないしみたいなところをこうゼロから井原さんに作ってきてもらったみたいなのは前段としてあるんですよ。で、井原さんがそのクックパッドでやってきてらしたような当時この Ruby
界隈だと日本一みたいなエンジニア集団を作っていったのと世界レベルで戦えるようなプロダクトにしていくっていうのは両面実現してきたものをこうスピードも再現していこうということで、あの技術顧問だけどもほとんどパートタイム CTO みたいな感じでフルで入ってもらって、うん、でエンジニアの101は全員井原さんするし、内容面接も全部井原さんやるし、評価面談もして給与決めて給与フィードバックを井原さんが全部やるみたいな感じで、うん、もうもはや中の人かのような感じで作ってきてもらったと。で井原さんがそういうエンジニアとしてあの、まあ、何を大事にするかとか、と Ruby 会議みたいにスポンサーしていく中でだんだんとこう登壇できる人が増えていったり、オープンソースも貢献できるようなエンジニアが出てきたりとか、フルタイム Ruby コミッターの村健が入社してくれたりみたいな、そういうのがだんだん井原さんがこう作ってきたパーツが埋まるような形でできるようになってきて、で井原さんも自分のプロダクトに集中するっていうタイミングが来て、で井原さんの紹介でスピーを紹介してもらって、でその縁もあって入社したみたいな感じなんです、うん、なのでこう井原さんが作ってきた地盤を引き継いでより良くするっていうのが僕の最初の役割で、で井原さんが作ってきたその技術広報とかエンジニア評価制度だったり、その育成のプランニングだったり、そういうのを巻き取って再構築して、で結構もっとみんなで一緒に長野人としてできるようにっていうのを、うん、こうアンラーニングしながら再構築してるみたいな感じがここの1年ぐらいで、で今次のステップでその井原さん時代にこう一旦実行できる中堅のエンジニアを中心に取ろうみたいな感じで新卒の際を止めてたんです。でそれをこう再開して、でみんなにこうそういう若いエンジニア を育成することによって、人に教えるってこうそれ教える方も学びがあるじゃないですか、
うん、
そういうサイクルもまた作れるようにしていこうみたいなのをこうちょっとずつ変えながら前に進んでる感じですね、
うん、スピードは最初に、最初ではないかもしれないけど先に CTO 的なポジションがあって、その井原さんが、まあ、今でいう VPOE 的な仕事もたくさんしておられて、でそこに対して大場さんがVPOE としてそのポジションをやっていくっていう風に入ったって、そういう理解なのかな。
で今はスピーには CTO はいないので。
あ、そうなんですね、
はい、なので僕としては今中にいるエンジニアだったり、これから入るエンジニアだったり、そういう中から CTO を作っていきたいなって。すごい人こういきなり読んで市長になってくださいっていうよりは、もう中から成長していく中で CTO になっていくようなエンジニアが出てきてくれるといいなと思ってて、でそれができるように、環境を作っていく。
なんか自分の中で今までベンチャー企業にずっといたせいか、育ててマネージャーにするとか CTO になるっていうのがあまりピンとこないんですけども、なんかそのための戦略というか工夫みたいなのってあったりするんですか？
まあ、極めて普通のことだけど、その人の影響範囲を広げていくときに、技術でこう影響範囲を広げていくような抽象度の高いライブラリーだったり、もっと大きなアーキテクトに対して貢献していったりみたいなもの、そのこう影響範囲を広げる段階があるじゃないですか、
はい、
でそれをそのこう技術軸なのかマネジメント軸なのかを整理して、で階段を設定することによってこう一緒にこう登っていこうっていうのを一人一人やってる感じで、でなので 何か飛び道具があるわけじゃないんだけど、まあ、やっぱりどんなすごい人でもその横から取ってきて、はいお願いしますじゃあ、なんか回んないし、こう中の人も急にじゃあ、あなたリードエンジニアねつってできるわけでもないし、なのでもっとこうちゃんとできることを努力さくやっていくっていうよりほかないから、
なんかその中にはその一緒に伴走していってやっていこうっていうのがあると思うんですけども、自分自身はその役者不足というか、自分が得意でない分野に対してスペシャリティを持ってる人っていうのをどうやってそのフレームワークに乗せていくかっていうのは自分一人ではできないことかなって思ってるんですけども、そこはなんかしてます
なというかね、多様性のあるチームの中で前に進んでいかないといけないんで、こう僕が直接教えるっていう軸でいくと自分の強みのあるところ面でしか引っ張れないと思うんですけど、コーチングだけではないので、なんていうかこうまずはその人の得意なところがどこかっていうのをこう共通認識で持つのが大事かなと。で、得意なところであればその人が考えた方がより解像度の高い解が出るわけで、で、そういうのをこうバックアップできるといいのかなと。こう20代30代過ぎてくるとこう得意なところ以外と戦うのが相当辛くなってくるんで、でそこを僕が後押しすることができれば、それだけでもう階段を上っていけるんじゃないかな
と。その中でこうなんか正当な評価とかというのをどうしていくのかなっていうか、まあなんか右腕的な人がいてなんとか成り立つ話なのかなっていう気がしてるんで、誰かしらをこうただ引き上げますってなった時に、なんだろう、その妥当性というか公平性みたいなどうやって出そうとしてるのかなっていうのがある一方で、まあ、外からそうやって上のを取ってくるっていうのもそれはそれで、まあ、すげえ実績もあるし分かりやすいし期待もできやすいんですけども、一方でやっぱり今までうちにいた人としてはパラシュート人事って言ったりしますけども、なんかそういう感じに見えることもあるよなっていうのが分かるので、まあ、難しいところをやってるなっていう感覚はあります。
会はないけど、僕自身、まあ、ある意味パラシュート人事で上から来てこうお手並み拝見の中でやるわけですよ。でもスピーはそこがすごいこう良かったなと思ってて、で今その伴走してくれる役員もいるし、ご一緒に、ね、やっていきましょうっていう現場のエンジニアもいるしいう中でやれるっていうのは本当に良かったなっていうのはありますね。なので公平感、これはそのなんだろうな、まあ誰か一人をグランドルールの中で M1 みたいに選抜していくっていうよりは、
M1 ぐらいな、
大事なのはこうみんな一人一人が成長していく中で事業も伸びて、外側から見てもその彼がいたからこそ事業が伸びて、で市場価値もついてくるみたいな。形がこうお互いね一番いいと思うし、
はい、それではいつものコーナー行きたいと思います。今回お便り2つ来てるのでお便りのコーナー行きたいと思います。最初のお便りなんですけど読んでもらっていいですか。
はい、ラジオネームつるさんからのお便りです。バンジュンさんに、この前バンジュンさんがインターン受け入れでレガシーコードと戦うという記事を読みました。ある程度歴史が長い企業だとどこもレガシーコードを持っていてそれを保守しないといけない事情を抱えていると思いますが、レガシーコードや社内事情と戦っていると勉強する時間がなくなり最新の技術に遅れていっているような感覚を覚えます。皆さんはこういった感覚はあるでしょうか。 というお便りです。
ありがとうございます。まあ、感覚っていうとあるあるですよねって僕は思ってるんですけど、その感覚がこうなんだろう、あって人が離れるってなると結構まあ組織にとっては痛手かもしれないなっていうふうに思っていて、僕は逆にそうそれを理由になんか嫌だなって思いはしないので、なんかあれですね、僕は嫌だと思ってないけど周りの人が嫌だと思って離れていたちょっと嫌だなと、まあ、そういう危機感的なのを覚えながらこうお便り読んでたんですけど、
うん、
どうですかね、なんかまあ2つのことを言っていて、レガシーコードと戦っているというのと社内事情と戦っているっていうのがあって、まあ、社内事情はものによっては結構嫌なことはあるかもしれないですね。ちょっといろんな可能性がある言葉だなと思ってるんですけど、レガシーコードだけに限って言うと、まあなんだろう、割と好みというかマッチングはあるんじゃないかなという気はしてます。でその結果としてこう最新の技術に来る時間がない、まあいずれにしても時間は有限なので、レガシーコードと戦っていればその分学べたであろう最新技術が追えないっていうのはあって、それは僕も結構実感としては感じていて、多分今年、レガシーコードと結構僕は戦ってたんですけど、結果としてこう、例えばオープンソース的な活動とか、特に他人のリポジトリにこう貢献するみたいな意味での活動っていうのは去年と比べると多分ガクッと落ちていて、その、まあ、やっぱりそう戦う場所がそっちになれば、今あるオープンソースのものをより良くするみたいな、そういうところに対して割く時間ってやっぱ取れなくなってくるなっていうのがあって、うん、どうですかね。それをまあ遅れていってるような感覚ってのは、まあなくはないっていう感じですかね。まあ、なんていうか、いつまでもそうじゃなくて、どれだけ貢献したいかとかをこう自分でコントロールできるような状態に、まあ来年持っていきたいなという、単なる私のこう次の目標って感じなんですけど、そんなのはありますね。
自分はそのグリーを辞めた理由レガシーコードみたいなの言いましたけども、最初からレガシーコードを見てるとその他の世界とかは見てないんで、まあとりあえず新しいところに答えがあるんじゃないかという仮説を持つんですよね。でそれを検証している経験も手段もわからないわけだから転職っていう手段を私は取ったわけなんですけども、まあ今から考えてみると、そのレガシーコードと戦うっていう言葉だけ見るとなんかマイナスをゼロにするみたいな感じで見えるんですけども、とはいえですよ、大抵の会社っていうのはその保守みたいなことをやってるわけで、そこでちゃんとやれるエンジニアっていうのは正直市場価値高いと思うんですよね。だからそこに気づいてるかどうかっていうところ、つまりそのレガシーコードと戦うというのをネガティブで取ってるのかポジティブで取ってるのかでも違うような気がしてますと。だから別にそれで戦うこと自体で自分自身が納得してるんだったら全然いいんじゃないかなと思うし、その知見ってのは割と横転ができることだよっていうのは自分は思います。
うんうん、
大場さんはどう思います？
なんか今の話の中でそのレガシーコードがレガシーとされる理由っていうのはいろんなとがこうなんか混ざってるなっていう感じはしましたね。でもう少し分類してもいいのかなと。そうですね、こうあのコードはもう、 こう触らない方が誰も理解してないしみたいな、こうさっきのね組織的にもそのプロダクト的にもその寿命を迎えつつあって、本当にこうそのまま置いといた方がマシみたいなやつもあれば、そのコードは運用として生きていて、でもその開発のそのサイクルみたいなやつがモダンじゃなくて、テストが足りなかったり CI できてなかったりとか、さまざまな理由でこう生きたコードになってなくてみたいなのと、こうまたなんか温度差がある、あるかなみたいなのがあったり、あとはフレームワークとかが古いのにこう強くバインドされてて、新しいフレームワークのモダンな書き方が使えないとかだったり、いろいろこのなんつうかこうレガシーとされる状態に対しての課題の大きさとか、それに対しての処方箋とかもいろいろ
変わってくるところがあるかなとは思っていて、で事業会社としてというか、こう自分たちのプロダクトを持ってるような組織でやっていくときに、運用からのフィードバックを得てプロダクトを改善していくっていうのはやっぱり必要なことだと思うので、そこをなんというかこう切り分けて、運用対応みたいなのをこうレガシーと戦うって表現してるとしたら、ちょっと、もったいないかなと思いますね。
その運用してること自体をレガシーっていうのは、違うよね、まあ、なんで、まあ、そのレガシーっていうのは何かっていうのはいろいろあるとは思うんですけども、まあ、仮説の一つとして、まあ、運用自体のことを指してるのであればそういうことじゃないよ。
そうそうそ
う、
社内事情って何ですかね。
まあ、社内事情はいろいろじゃないですかね。まあ、それはチーム外の話かもしれないし、チーム内でもね、そのレガシーコードだからここは改善しないと辛いよねっていうのが認識揃ってないとそもそも辛いよねみたいな話はありますよね。
そうね、あのエンジニアチーム内はそれはマジである、ね、
自分はこうじゃなくてこういう別の世界が見えてるんだけど誰も乗ってこないとかね、そういうのは辛いかなって。
じゃあ続いてのお便りを読み上げますね。皆さんへの質問という形で来ておりますと。ラジオネーム三影さんよりいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも聞かせていただいています。ところで、ね、質問です。皆さんは年末どう過ごされるんですか。私はのんびりといろいろしてそうですと。すごいまったりした質問いただいてます。ありがとうございます。
ふわっといいですね。
年末コミケだな、う
ん、
俺。
ああ、じゃあ忙しいんですね。
はい、あの明日も普通に5時起きとかだと思います。
へえ、はい、もう寝ないっていう。い
や、寝ないと無理ですねコミケは。あの体調が万全にないです
、ね、なるほど
ですね。もう風物詩なんで。お二人はもう素直に実家に帰られたりするんですか。
もう私はそうですね、大体年末年始は実家というか、まあ、祖父母の家にこう行って過ごすというのが大体毎年そうですね。帰省して、それに年越しをして、で帰ってくるとなると、まあ大体こう年末年始ってあんまりエンジニア的なことはそんなにはかどらないかなと、まあ、思ってますね。
うちはあれですね、今年は年末年始正月かけてもうサボろうということで、まあ、うちの奥さんもあのうちの両親も連れて温泉に一泊してこようかなと。でもあの山形なんです
げえ寒そうだな。
そう
しかもなんか調べたら東京から山形行くのは山形新幹線でピャッと行けるんだけど、仙台から行こうとすると結構大変で
直接がない、
なくて、でまあでもあの遠くはないからバスで行くのが便利なんですけど、
最適解、
最適解なんだけど、あのね、こう無駄に近いから路線バスしかなくて、
はい、
予約できないと
当日の状況次第
それはあまりにも冒険すぎるやろというので、ちょっと山形まで戻って、仙台から山形まで戻って、そっからなんだっけ、湯沢じゃなくて、そっちにもう山奥の方に行くという大変なルートをたどって帰ります。あとはこの間ね、あの先日ひろきさんにお会いした時に、はい、あの今年一番衝撃を受けたこの中小と具象を行ったり来たりするのをがもう一番振り幅が大きい本っていうことで勧められた宇宙と宇宙をつなぐ数学っていう本があって、で、まあ、それを持って読みながら帰省しようかなと思ってます。
まあ、リスナーの皆様におかれましてはゆっくり過ごされていただくことをって言いながら、多分これ出てるのも年明けなんですけどお願いいたしますって。
しかもエンジニアだから仕事によっては、ね、休みじゃないかもしれない
ですね。まあジャンルによっては休みじゃないかもしれないですけど、
コンコール対応、
はい、
マジで
起こされないことを祈ります。
祈りながら、
はい、一回そう、リプロ時代にあったのが、
2017年の年始かな、確かになんかミドルウェア、ビッグクエリーかフルエントリーかが、まあ、よく知られている事象で落ちてて ECS 使ってるんですけども、 ECS のタスクを入れ替えるっていうのを普段自分やらないんですけども、自分が担当だったのでやったっていうのがありましたね。あのアプリケーションエンジニアなんで普段あまりインフラ触らないんですけど、当時ディプロってあの誰でも何でもできるみたいな感じがあったんで触るんですけども、まあ、それで実際に治った時にはちょっと感動を覚えましたねっていうちょっと良さ話です。
それ怖いな。
え、
いや怖いですね。
いや怖かったけども、怖かったけども、もうするしかないから、うん、なんか誰かがこうやってくれるって感じなくて、
うん、
みんなやるよねみたいな、
うん、いやいいですね。続きまして、まあ、いつものコーナーの一つですね、シニアな悩みのコーナーっていうのがありまして、これは、ゲストの方に、まあ、シニアエンジニアならではのというか、まあ、今回のゲストは VPOE の大場さんですが、最近悩んでいること、あるいはこんな会を見つけたとか、そういう話をしていただこうかなと思っております。
直接的に僕が悩んでるというよりは、その、まあ、いろんな人と話したり、面接や面談してる中で、最近の傾向として、こう、フリーランスでの働き方っていうのが、ちょっとあまりにも美化されすぎてるところがあるんじゃないかなっていうのを、危機感として感じてるところがあって、で、これからその揺り戻しで、なんていうのかな、会社員最高みたいな。毎月給料出るってなんて幸せなんだ。
うん、
のがこう来るんじゃないかなというのを一つ思ってます。で、一番大きな課題感としては、そのあまりにも早いうちからフリーランスに なることによって、なんていうか自分のこう強みになる部分っていうのが見出せる前にフリーランスになって、でそのフリーランスとして切り出された仕事をやっていく中で、結局そのフリーランス出せる仕事って経歴ベースで同じことばっかり依頼することになって、でその人のこのエンジニアとしてのチャレンジする部分を作っていくっていうのは結構難しくなるケースがあるなと。そういう人ばっかりではないんですけど、うん、そういうパターンを何パターンか見てきて、で、そのフリーランスに対してのそのリスクみたいなところもこうちょっと、うん、としては課題感としてあるんじゃないかなと思ってたとこです。
フリーランスいいですか、バンジンさん。
いや、どうなんですか、
ね、分からんぞ。
フリーランスやったことないからなんともですけどね。
ちなみに自分半年間フリーランスやってた時期あるんですよ。
うん、
まあ、すぐに、あ、自分には合わないなと思って正社員戻りましたけど。
まあ半年だとこうフリーランスだろうと正社員だろうとそんなになんていうか、まあ、重要なっていうとあれかもしれないですけど、裁量の大きな仕事タスクはやらないかもしれないですね。
あ、でもまさにそこなんですよね、
うん、
そのフリーランスとしてどういう形で仕事を取ってくるかにもよるんですけども、業務範囲がある程度設定されてることが多いなっていうのがあって、
うん、
まあ、開発要員としてっていうところですね。つまり、こういう機能を開発したいんだけども手が足りないからっていうところだったんですけども、じゃあそうなった時に何が嫌だったかっていうと、インフラ的なとこっていうのは権限を与えてもらえないんですよね、当然ですけども。業務委託なんで。ってなった時に、まあ、やれる範囲が狭い。まあ、まさに前回、カズポンさんが、空想システムのフリーランス受けてた時に思ってた課題意識と近いんですけども、深いところまで突っ込めないっていうところが自分も気になって、で同時のタイミングでリプロの方から、まあ、正社員どうっていうふうに、まあ、お互いに言ってたんですけども、まあ、正社員にフルコミットでやるならしてよみたいな感じで言ってたんですけども、まあ、マッチングして正社員になったっていう経緯はありましたね。
うん、まあ、そうですね。そのまあカズポンさんの言ってたのは、まあフリーランスなりでこう仕事を受けている状態だと、そのままアプリケーションなり、まあ、システムの根幹に関わる設計について手を出したいときに、さすがにそこまでの、まあ、手というか口というかを出すだけの、まあ、力がないということで正社員でやりたいという、まさにその話
そうですね。その、なんというかね、こう、単純に稼ぎだけ見ると、そのフリーランス突き詰めて、何社か同時に受けたりとかして、頑張れば多分、一人で、1500万ぐらいまでは見えてくるんですよね。でも、それが本当に、こう、その人の市場価値につながってるかっていうと、質的な意味では、必ずしもそうではないかな、のがあって、で、実際はそのエンジニアの市場価値を上げる装置としては、ちょっと、うまく機能してないところもあるのかなっていうのは、危機感としてあるところですね。
まあ、お金だけに釣られてフリーランスはアンチパターンだなっていう気は私もしてますね。確かにお金はいいんですけども、結局何かしら自分でやらなければいけない部分とかですね。
まあ、さっきの話だと、あれ、大場さんの言ってたのは、発注する側の視点というか、まあ、なんでしょうね。業務範囲をそもそも切ってこの部分を外注するみたいな話だとすると、まあ、確かにもうその人がこの業務範囲ならできるよねって、ベストマッチだよねっていうのを渡した方が、それは効率がいいですよね。きちんとその作業してくれるっていう、こう、安心感があるから出すわけで、もうそうするとあんまり冒険的な内容とか、あるいはその人の成長につながるからこれをしようとかっていう、そういう発注の仕方もモチベーション確かにあんまないのかもな。
そうなんですよ。だから長く付き合っていく中では育成も含んでっていうことはできると思うんですけど、業務委託ってなってしまうとそういう付き合い方ではなくなっていくので、ちょっと割り切る必要があるのかなと。
なんかそこで言うと気になるのっていうのは、今正社員で取ったからといってすぐに辞めたりするわけじゃないですか。何が違うんですかね、その入り方として。覚悟、
やっぱそういうこの意識みたいなところ以外でも、全然まだ違うのかな。その一つの会社で長く働くっていうモデルでは成り立たない世界にはなっていて、で、昔よりもその、ね、転職がすなわち、良くないことであるっていう認識も、だいぶなくなってきたとは思うんだけど、やっぱり、こう、新しい組織に入った時に、力を発揮するまで、こう、どんなに優秀であっても、こう、半年、一年、時間が必要だったりするわけで、で、そことの、こう、せめぎ合いというか、安心感というか、っていうのは、大きく違ってくるのかな。
その、社員でとっても、辞める人は辞めるわけで、まあ、そういう人の場合は、まあ、なんか、まあ、聞いたりして、まあ、この人は、なんか、言うてすぐ、うつろぎながら辞めていくよ、みたいな、なっていくと、心配になったりするじゃないですか。まあ、一方でフリーランスっていう風に言ってはいるんだけども、実質的に週5でコミットしてくれる人もいたりして、なんかそうなってくると、そのフリーランスか正社員かっていうのは、なんかあくまでラベルでしかないのかなっていう感じはある。まあもちろん傾向はあるとは思うんですけどね。
だからそのキャリア形成においての強みとしていくことに関しては、いかに長く働けるかっていうところも視点として持ってた方がいいのかなと思ってて、何をもってこう長く働けるかっていうのも、いくつか観点があって、で、このプロダクトが好きだからみたいな、このプロダクト作っていきたいみたいな、プロダクト軸とか自分もユーザーとして使えるみたいなので、選ぶパターンもあるじゃないですか。
はい、
一方でそのプロダクトが実現するミッションやビジョンに共感して入るっていうパターンもあるじゃないですか。で、プロダクト共感とミッション共感で言ったら、ミッションを実現するにはどんな手を使ってもいいみたいな前提に立つと、ミッションビジョン共感の方が多分一緒に長く入れるんですよね。
なぜならというと、プロダクト共感で入った場合って、プロダクトがクローズとかしたタイミングでもうやることがなくなっちゃうみたいなリスクがあるってことですかね。
そうそう。で、そうですね。今まで会社の中でも、その違いは結構大きくあって、よくベンチャーだとなおさらピボットをよくするんで、 大変だなみたいな。で最近学びとしてさらにあるのは、そのミッションビジョン共感より長持ちする共感性って何かなって考えていった時に、あの、まあ、行き着くところはやっぱり誰とやるかみたいな。
わかる。今回の転職先っていうのは、私あの一緒にやるメンバーっていうのが OSS でスター1000以上取ってるような OSS やってるメンバーで、マジでスペシャリスト枠なんですよ。でもなんか手探りで今エンジニアリングわかんない世界でやってるみたいなので、まあ、これ一緒にやったら面白いだろうなっていうワクワクした部分もあるし、あとはその事業ドメインもベンチャーキャピタルっていうところに行くんですけども、面白そうだって思ったところがあったっていうのはありますね。